各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は、所属議員3名以上の交渉団体会派の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、新型コロナ感染症対策について、今後の北区の財政について、自由民主党議員団、長沼克行の質問です。在宅で療養している高齢者や障害者等に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合、誰がどのように PCR 検査を行うのか。
訪問診療を行っている医療機関の医師等が検体採取を行い、検査する方法が考えられる。今後、医師会等と協議の上、検討していく。
経営危機に陥っている医療機関が増えており、医療機関が閉鎖、閉院した場合の区民への影響は大きい。区独自の支援策を講じるために、現状把握の必要があると考える。見解は。
今定例会補正予算に重症・中等症患者を受け入れた区内医療機関への補助事業を計上した。引き続き長期的な支援を検討していく。
新型コロナ対策業務に保健師が交代制で従事した際に、職員のスキルの違いにより円滑に業務が行われていないということもあると聞く。第3波等に向け、区の新規採用保健師全員に対し、感染症への対応研修等をすべき。
感染症の知識等の研修や、新任保健師マニュアルの充実を図り、新規採用から様々な部署を経験させるジョブローテーションを行いながら、保健師全体のスキルアップに努める。
避難所等での新型コロナ対策として患者を診察する医師等が必要。災害時の対応について事前に協議が必要と考えるが、区の見解は。
医師会等の関係機関と行政で構成される災害医療運営連絡会において、運営方法や医療資機材等について協議を重ねている。
新型コロナウイルス感染症の罹患者について、治療を終え、退院した後でも後遺症に苦しむ方が多くおり、支援が必要と考える。区では退院後のフォローは行っているのか。
退院後に体調不良等を訴える方には、電話等で迅速に相談に応じ、適切な医療機関を紹介している。生活上の困難を抱える方には、町内で連携し、必要な支援を行うこととしている。
ひとり親家庭に区独自の臨時給付金が支給されたが、効果は一時的なものに過ぎない。必要とされる支援の調査を行い、子どもを預かれる仕組みの構築等が望まれるが、見解は。
区は就業と育児の両立が図れる環境を確保してきた。一人親家庭へは相談機能等を充実・強化しながら方策を適宜検討・実施する。
学校が臨時休校になったこともあり、学力のレベル差が大きくなっていると予想される。学力のばらつきの解決に向けての取り組みは、
北区基礎基本の定着度調査の結果を踏まえ、学力低下が認められる児童等には学力フォローアップ教室等でレベル差解消に努める。
新型コロナの影響により税収の減少等が予想されるが、今年度の財政見込みは。またすでに開始している事業は継続し、新規事業は再検討すべきだが、事業選別について見解は。
リーマンショック時を踏まえ、30億から40億円程度の減収も想定している。効果が薄れた事業を見直す一方で、コロナ禍でも優先的に取り組む課題等を考え、分類整理を進める。
特別区長会が国などに対し、年度途中の市町村民税法人分の減収補填について、赤字地方債の発行が可能となるよう求めていると聞く。 現行制度の改善を求める趣旨について問う。
都が貸付を行う減収補填債の対象は建設事業債に限定されており、赤字地方債の活用には法整備が必要とされている。本年8月特別区長会から国に改善を要望している。
区は自転車ネットワーク計画を平成31年3月に策定している。本計画とまちづくり等とは関連しているべきと考えるが、走行路線は有効に機能し、その検証はされているか。
整備した自転車走行路線等の検証は、走行路線から駐輪場等の目的地への動線も考慮しながら、関係機関との調整を図っていく。
自由民主党議員団、長沼克行の質問でした。次は、新生児への特別給付金支給拡大を、持続可能な行財政運営について、公明党議員団、小田切和信の質問です。新型コロナウイルス感染症の経済に与える影響は、過去に類を見ないほどと言われている。現状で、区が持続可能な財政運営を行うためには、基金の取り崩し等の様々な課題があると考えるが、今後の財政運営への取り組みを問う。
まずは基金や記載の積極的かつ戦略的な活用を図る。財政健全化の取り組みの実施とともに、一定の財政環境の改善が見られた段階で、改めて基金残高の確保に努め、財政の持続性を確保し、基本計画の施策実現に取り組む。
区民の利便性向上や遺族の負担軽減を図るため、政府開発のお悔やみコーナー設置自治体支援ナビを導入してデジタル化を推進し、ワンストップお悔やみ窓口を設置すべき。
窓口の設置場所の確保、幅広い制度や手続きに対応できる職員の育成等、将来的な総合窓口の見据えた検討が必要であり、先行自治体の設置の経緯や運用状況等を調査・研究する。
オンライン学習は児童生徒の家庭環境の違いや ICT 環境による格差が生まれるとの指摘もある。現在の児童生徒の家庭環境をどのように捉え、学校としてどういったサポートをしていこうと考えているのか。
すべての児童生徒が学校や家庭のいずれの場所においても円滑適切に端末等を活用できるよう、各家庭のインターネット環境を調査し、活用に向けた支援体制を構築する中で、よりきめ細やかな対応方法を検討する。
教育のデジタル化、ICT 化の課題は、端末が整備されていないことや、ネット環境が不十分なことである。国は昨年ギガスクール構想を立ち上げ、今年度 ICT 化を前倒しする補正予算を成立させたが、区のギガスクール構想への取り組みは。
本年はギガスクール構想実現に向けた構築支援事業者の選定に必要な手続きを進めてきた。今後はギガスクール構想推進プロジェクトチーム等において、機器の導入等の検討を重ね、令和3年度から、一人一台端末の環境による教育が実践できるように取り組む。
昨年に発生した台風19号の際の経験と反省を生かし、区は本年3月に、大規模水害を想定した避難行動の基本方針を策定した。コロナ禍での密を避けた避難対策についてどのように考えているか。
新型コロナウイルス感染症対策で避難場所の受け入れ可能数が少なくなるため、大型台風が接近する場合等は早期に分散避難を呼びかけ、親戚宅等への避難行動を推奨するとともに、避難場所に利用可能と思われる施設に交渉を行う。
地域公共交通の検討は、昨年度から2カ年でコミュニティバスの新規路線の導入等、 より効果的な地域公共交通計画を策定する予定で進んでいるが、検討状況は。また、区内の公共交通に偏在がないように、コミュニティバスの複数路線の運行を求めるが、区の見解は。
現在は地域公共交通会議で新規路線案を設定し、総合的な優先順位を取りまとめたところである。新規路線の運行には事業の継続性が重要となり、運行継続等のルールを含め検討している。今後の路線計画は本年度策定予定の北区地域公共交通計画で示す予定である。
出産・育児を応援するため、新型コロナウイルスによる国の特別定額給付金の給付対象とならない新生児も、同学年になる場合は、すべての新生児が支給対象者となるように、1人当たり10万円の特別給付金の支給を求める。
新生児への特別給付金は、本定例会に提出した補正予算に必要な経費を計上した。支給対象を令和2年4月28日以降、同学年となる令和3年4月1日生まれまでの新生児とし、1人当たり10万円を支給予定である。
公明党議員団、小田切和信の質問でした。続いて、コロナ禍から区民を守る支援策を、PCR 検査拡充と医療機関支援を、日本共産党北区議員団、福島博則の質問です。コロナ禍のもと、生活困窮に陥った方たちが、様々な理由で躊躇して生活保護の申請を諦めることがないように、首相のためらわず申請をに応える体制の確保が重要である。相談件数の現状と今後の見通しは、
今年の3月、4月の生活保護の相談件数は増加傾向にあったが、現在は横ばいである。各種給付金等の利用期間が終了する年末以降に相談件数の増加が見込まれるため、今後の状況を注視しながら適切な対応を図る。
コロナ禍により仕事と住宅を喪失した方に対し、無料定額宿泊所ではなく、生活保護法の原則通りアパート設定することを求める。
無料定額宿泊所等は基本的には一時的な場所であり、アパート等への転居を原則とした適切な対応、申請者への情報提供に努める。
住宅確保給付金の要件緩和による支給対象拡大に合わせ、相談時は対象外だった方への訴求措置による救済を求める。
対象拡大について広く周知を図るとともに、一定の要件で訴求して追加支給の対象となる受給者を抽出し、案内を通知する予定である。
感染震源地を明確にした集中的 PCR 検査等の実施の働きかけを国及び都に対し求めよ。
感染震源地等の特別な対策が必要な地域については、国が対策を推進し、さらなる強化も検討中とのことから、その推移を注視する。
感染症対策の中枢を担う北区保健所では、保健師の派遣を受ける等、体制強化を図ってきたと聞いている。秋冬の感染拡大に備え、体制の拡充、専門職確保等の一層の充実を。
現在、町内及び東京都からの応援等により、4月当初より保健師10名、事務職9名を増員した体制となっている。今後も専門職の確保を含め必要な体制を確保していく。
この夏、4分の1を超える病院が夏季賞与の減額を行った。医療機関に対する減収補填の実施を国に働きかけるとともに、区においても医療用マスク等の物資補給や、今定例会に続くさらなる財政的支援を行うことを求める。
医療機関の経営基盤安定化への支援は、区長会を通じて 国に要請していく。感染防護具等の支援は、都が実施する支援事業の活用を医療機関に促すとともに、区独自の補助は医療機関の状況を把握し、必要な支援を検討する。
国民健康保険料の新たな減免制度が発足し、区民に喜ばれているが、生活保護基準程度の世帯にも30万円以上もかかる高すぎる保険料の引き下げと、この間求め続けている子どもにかかる均等割の軽減実施を求める。
国民健康保険の制度設計は国の責任において適切に行われるべきで、保険料負担軽減策の拡充を図るよう国に求めている。また子どもにかかる均等割の軽減を区独自で行う考えはないが、制度の見直しを国に要望している。
子どもたちへの新型コロナウイルス感染防止、学びと豊かな学校生活を保障するため、少人数学級早期実現を国に強く働きかけるとともに、都に対しても少人数学級編成に着手するよう働きかけよ。
国には全国市長会を通じ少人数学級を、都には特別区の教育長会を通じ35人学級の実現を求めてきた。少人数学級実現に向け、他自治体と連携を図り、引き続き働きかけを行う。
新型コロナウイルスの第1波、第2波に続く今後の感染拡大防止対策、さらに増えていく生活困窮者対策等に、残高およそ183億円となった財政調整基金を積極的に活用すべき。
引き続き財政調整基金等を活用した積極的な対策を講じる一方、税収減への備えや歳出需要の増大等も勘案しなければならず、柔軟かつ慎重に行うべきものと考えている。
日本共産党北区議員団福島博則の質問でした。代わって新型コロナ対策について、荒川水害時の避難所について、立憲クラブ花見隆の質問です。新型コロナウイルス感染症対策では、長期戦も視野に入れながら区民が必要としている施策をスピード感を持って取り組むことが求められている。感染防止に向けて区長の決意は、
医療体制を維持し、季節性インフルエンザの流行期に向けて検査体制の充実を図ることが最も重要。今後とも必要な対策を講じる。
医療機関の経営状況や医療従事者の処遇が厳しい状況下、今後も病院等スタッフの防護具や検査機器等の購入等、状況を把握しつつさらなる適切な支援を実施すべきだが、見解は、
都の感染拡大防止等支援事業の活用を区内医療機関に促すとともに、重症・中等症患者の受け入れ数に応じた区独自の補助事業費を予算計上した。引き続き必要な支援を検討する。
新型コロナウイルス感染症への不安が高まる中、区民から PCR 検査数の拡充を求める意見が数多く寄せられている。区の検査数と感染率の推移について問う。
PCR 検査数は9月10日現在で累計5223件。検査が開始された2月は5件、3月は39件だった。感染率は2月時点ではゼロだったが、9月10日までの累積で 5.5% である。
PCR 検査対象施設や、感染者が発生した施設での検査対象者の拡大等、検査数の増加に向けて取り組むべきと考えるが、見解は、
検査数増加へ向けて、今後は身近なかかりつけ医で検査を受けられる体制の拡充等、地域全体で検査を担う体制の確立に努める。
北区もコロナ禍で低迷している区内飲食店や小売店等の利用を促すため、 例えば発行総額20億円、プレミアム率 30% などの地域応援共通商品券を発行すべき。
北区商店街連合会が実施したいとなり、発行規模を当初の倍額の4億円、プレミアム率を 20% に拡充した。コロナ禍経済支援区民共通商品券を販売することとしている。
令和元年10月の台風19号によって水害対策の課題が浮き彫りになったが、荒川の治水上の弱点と懸念されている JR 鉄道橋付近堤防の地盤改良工事の完成予定はいつ頃なのか。
当該工事は荒川下流河川事務所が平成30年度から着手しており、現在は出水期のため工事を休止しているが、本年11月から再開する予定で、来年度の完成見込みと聞いている。
荒川氾濫等の危険があるとき、低地部にお住まいの方が暴風域の中高台まで行くのは困難である。低地部の小中学校も避難所として開設すべきと考えるが、区の見解は。
荒川氾濫時は高い建物への垂直避難により命を守ることができたとしても、長期間不自由な生活を強いられる懸念があるため、高台部のみに避難場所を開設する取り組みとしている。
台風19号時の避難所運営では自主防災組織等の協力があり、混乱が軽減されていた。各地域に消防団の分団があり、各避難所の応援ができれば大きな力となるため、消防団との連携を行うべきと考えるが、見解は。
災害発生時には、消防署を介して消防団との連携を図っている。また北区消防団運営委員会に消防団員が効果的に活動する方策について諮問されており、審議の中で消防団との連携のあり方についても検討していきたい。
東十条駅南口駅前整備について平成29年に計画の方向性と図面が示されたが、多額の費用がかかり再度の調整となった。事業の優先順位を変え、まずはエレベーター、エスカレーター設置を優先的に進めていくべき。
地域住民の望むバリアフリー化は重要であり、まずは新たな整備計画を策定し、今後の施工計画でバリアフリー化を含めた全体の整備について、最も効率的な工程を検討する。
立憲クラブ、花見隆の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。